こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。群衆心理は、フランスの思想家、社会心理学者ギュスターブ・ル・ボンが1895年に刊行したプシコロギー。デスパウスの国分けである近代民主主義の拡大によって、君主や少数の指導者だけでなく、多数者の感情と意見が政治社会を左右するようになった時代を背景に、群衆の中で人間の判断と行動がどう変わるかを論じる古典である、ル・ボンは、群衆に参加した個人が匿名性、感情の伝播、暗示への非暗示性を通じて、単独時とは異なる心理状態に入ると考えた、その結果として現れる衝動性、単純な観念への反応、指導者や象徴への服従をフランス革命などの歴史を参照しながら分析する。本書は現代社会心理学の実証研究そのものではないが、ポピュリズム扇動、集団的熱狂を考えるための出発点として読み継がれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、個人の理性が群衆の心に置き換わるという中心仮説、ル・ボンの出発点は、人が物理的心理的に集まり、共通の感情や目的に巻き込まれるとき、単なる個人の総和とは異なる群衆が成立するという見方である。そこで人は固有の判断力や個人的な利害を保ちにくくなり、群衆を支配する感情信念、行動の方向に同調する。彼はこの状態を個人が意識的に熟慮した結果ではなく、無意識的な傾向が優勢になる現象として捉えた。重要なのは、ル・ボンが群衆を人数の多さだけで定義していない点である。多数が同じ場所にいても心理的に結びつかなければ群衆ではなく、逆に共通の観念に強く動かされる人々は離れた場所にいても群衆的になりうる。この枠組みは、街頭集会だけでなく政治的な世論やオンライン上で急速に形成される同調にも応用可能な問いを提起する。ただし、本書の群衆像は均質で非合理的な集団を強調しすぎるため、現代では仮説として批判的に検討する必要がある。次に、匿名性、感染、暗示が責任感と抑制を弱める仕組み。本書は群衆の心理的変化を匿名性による無責任感、感情や行為の感染、そして暗示への受容性という要素から説明する。群衆の一員は自分一人の行為が目立ちにくく、誰が最終的に責任を負うのかも曖昧になりやすい。そのため、単独であれば抑えるはずの攻撃性や衝動が表示しやすくなる、とル・ボンは論じる。さらに、歓喜、怒り、恐怖、憤りといった感情は、周囲の表情を叫び、行動を媒介に増幅される。個人は集団から感情を受け取るだけでなく、自身の反応によっても集団の興奮を強めるため、行動が連鎖的に激しくなりうる。ル・ボンはこの状態を催眠に近い比喩で表現したが、現代的には、その比喩を文字通りの科学的説明と受け取るべきではない。それでも集団状況が注意、責任の所在、感情の強度を変えるという問題設定は有効である。集団の意思決定では発言の多様性、検証手続き、個人責任の明確化がなぜ必要かを考えさせる。さらに、群衆を動かすのは複雑な論証より単純なイメージと反復である。ル・ボンによれば、群衆は精密な論理の積み重ねよりも明快で視覚的感情的な観念に強く反応する。複雑な政策論や条件付きの主張はそのままでは広く共有されにくい。反対に短い標語、印象的な言葉、象徴、敵味方を分ける単純な図式は群衆の想像力を組織しやすい。ここで問題にされるのは、内容の真偽だけではない、ある観念が反復され、断定的に提示され、すでに威信を持つ人物や制度と結びつくと、それは検討対象というより、自明な信念として受け入れられやすくなる。本書はこの過程を通じて、政治的説得が合理的討論だけで成立するわけではないことを示した。現代の広告、選挙運動、SNS 上の拡散を読む際にも、メッセージの単純さや感情的な喚起力に注意を向ける契機になる。ただし、単純な表現、それ自体が常に疑問的なのではない。問うべきなのは、単純化が必要な情報整理なのか、反証や異論を封じる操作なのかという区別である。そして、指導者の威信は論理ではなく、革新反復象徴操作によって働く、ル・ボンは、群衆が自発的にまとまるだけでなく、強い革新を示す指導者によって方向づけられることを重視する。彼の言う指導者は必ずしも最も知的で慎重な人物ではない。むしろ疑いを見せず単純な信念を反復し、行動への明確な方向を提示する人物が群衆に影響を及ぼしやすい。こうした影響力を支える概念が威信である。威信は地位、成功、伝統、演出、あるいは熱狂的な支持そのものから生まれ、受け手の批判的判断を弱める。リボンの議論は、なぜ人々が政策の細部より人物像、声の強さ、集会の熱気、旗や表彰に動かされることがあるのかを説明しようとする、政治的指導者を理解する上では有用な視点だが、本書の記述を大衆は必ず操作されるという決定論にしてはならない。 制度的な監視、独立した報道、教育、討議の場は、維新への無批判な服従を抑える働きを持ちうる。本社は、カリスマへの評価と検証を切り分ける重要性を浮かび上がらせる。最後に、犯罪性と自己犠牲を併せ持つ群衆を歴史変動の力として捉える。群衆心理は、群衆の暴力性や献身性を強調する書物として知られるが、リボンは群衆を犯罪的な存在としてのみ書いたわけではない。群衆は残酷な行為に走りうる一方、信仰、祖国、理念のために危険を引き受け、個人ではなしにくい自己犠牲や勇敢さを示すこともあると述べる。フランス革命をはじめとする政治的変動への参照は、この両義性を示すために置かれている。すなわち、同じ感情的な結束、感染暗示への開放性が、破壊的な排除にも集団的な献身にもつながりうるのである。この観点は、群衆を単純に愚かな多数として退ける見方を相対化する。歴史を動かす集団行為には、解放や連帯の契機と暴走や迫害の危険が同居するからである。同時に、ル・ボン自身の革命観や民主主義観には、保守的やったキャン的な偏りがある。読者は彼の歴史解釈をそのまま結論とせず、集団と陳列がどの制度規範、指導の下で公共的な力になるのかを問い直すべきである。結論として、本書は政治学、社会心理学、歴史学を学ぶ人だけでなく、選挙運動、社会運動、炎上、陰謀論的言説、熱狂的なファン文化など、集団が感情的に動く場面を考えたい読者に向く、匿名性、感情の伝播、単純な標語、指導者の威信という観点を得ることで、日常的に接する言説を多くの人が支持しているという事実だけで受け入れず、その支持がどのように形成されているかを分析しやすくなる。もっとも本書を現代の集団行動の確定的な科学として扱うのは適切ではない。リボンの人種民族をめぐる概念、女性観、民主主義と大衆への悲観には、19世紀の知的環境に由来する明白な限界がある。また今日の社会心理学は、集団が常に理性を失うのではなく、共有されたアイデンティティや規範に基づいて組織的に行動することも示している。それでも本書が同種の概説書と異なるのは、近代の大衆政治が生む不安と可能性を、心理、レトリック指導、歴史変動の結びつきとして鮮烈に定式化した点にある。賛同のためではなく、群衆をめぐる固定観念も含めて批判的に読むべき古典である。ご支援いただける場合は、ギュスターブ・ル・ボン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。